それではお時間となりましたので、ただいまよりパナソニック提供龍谷講座in大阪、今国際人材として知ってほしいこと、社会貢献国際協力入門講座を開講いたします。本日司会を務めさせていただきます、龍谷大学経済学部4回生の藤沢亮介と申します。よろしくお願いいたします。本講座はパナソニック株式会社、 NPO 法人関西 NGO 協議会、そして龍谷大学の3社が主催する講座で、社会貢献国際協力の入門講座として全18回を予定しております。第6回目となります。今日は、貧困はなくせるの考えてみましょうということをテーマに、アクセス共生社会を目指す地球市民の会の野田紗友先生にお話をいただきたいと思います。それでは早速ですが、野田先生よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。今日お話をさせていただくアクセスという団体の野田と申します。ランプがついてるんですけど、じゃあちょっと、はい、こちらで。
すいません、これ大丈夫ですね。失礼しました。アクセスで、理事兼事務局員をしております野田と申します。先ほどはですね、先生というふうに言っていただきましたが、全然そんな身分じゃありません。大学時代にアクセスという団体で、ボランティアを始めまして、でそれがきっかけでこの団体にずっと関わるようになったんですが、現在9年目になりますね。職員になってから5年目、フィリピンには2年間住んでおりました。で今日はですね、その私のフィリピンで暮らしてた経験をもとに、それから、暮らしの中で活動をしてましたので、そこで見てきたフィリピンの貧困の状態と、私が理解している貧困の原因というものをお話ししていく中で、その貧困に対して私たちは何ができるのかということを、皆さんと一緒に考えていけたらというふうに思っています。で、今日来てくださっている方にの中には、私よりずっとずっと、人生経験、社会経験の長い方がたくさんいらっしゃるので、私自身のお話がお役に立てるかどうかは全くちょっとわからないです。で、私は NGO の職員という立場でだけしかフィリピンを見てきてません。で、中には会社のお仕事の関係でフィリピンに行かれたことがある方、フィリピンとずっと仕事をしてこられた方などいらっしゃると思いますので、そういった方々から見られたフィリピンというのはまた全然違うように、見えているんじゃないかと思うんですね。で、だから私が今からお話しさせていただくことは、NGO の職員として、フィリピンに関わってきた一人間の考え方であるというふうな形で受け止めていただいて、こんな見方もある、もっとこうなんじゃないかというご意見があれば、ぜひ私の勉強のためにも、教えていただければというふうに思ってます。では、お話しさせていただきます。まず、フィリピンの概要からお話しさせていただきますが、面積は日本から北海道を取り除いたぐらいの広さです。で人口は、9400万人ぐらい、日本よりも少し少ないぐらいですね。で、マレー系の民族が多いんですが、歴史的に300年間スペインの支配地域だったということがあるので、スペイン系の人もたくさんいますし、中国系の方も結構います。で少数民族も結構数がたくさんあります。ただ実際の数としては少なくて、少数いろんな民族がいるという形です。で宗教についてはアジアで一番キリスト教徒が多い国です。これもスペインの支配の影響ですね。で言語が80以上ありまして、100以上とも言われています。 ですので、国内ではフィリピン語と英語を公用語というふうに設定して、小学校からその2つを学ぶと。で、生まれてから小学校に入るまでは地元の言葉を皆さんそれぞれ喋っていると、そんな国です。で、いろんなイメージをフィリピンに対して持ってらっしゃるかと思うんですが、やっぱり一番大きいのはバナナの産地ということですよね。日本で私たちが食べているバナナの9割がフィリピンからやってきてます。それからリゾート地、観光地としても知られています。セブ島ってご存知ですかね。セブ島は知ってるけれども、セブ島はフィリピンの一部だということを知らないという方が時々いらっしゃいますが、非常に美しいビーチがたくさんある国でもあります。その反面で、非常に災害の多い国でもありまして、台風、地震、それから、土砂災害ですとか、 火山の噴火、91年にピナツボ火山が噴火しましたね、そんな感じで非常に災害にも苦しんできた国です。あとは治安が悪いというイメージも結構あるかと思います。フィリピン在住の日本人が、殺人事件に巻き込まれたとかという話も時々ニュースでありますが、それはまあ本当に一部の、偏ったイメージで、確かにそういった事件はありますが、普通にこう、まあ、一般市民としてフィリピンに住み込んだ時にそういった事件に巻き込まれるということはめったにありません。ちょっとあの裏社会の方に入っていくとそういったことに巻き込まれるということがたまにある、それぐらいの感じです。であとは、ピープルパワーの国というふうに、記憶されている方もいるかもしれません。1986年までマルコス大統領という人が、独裁政権をやっていまして、それを民主化するために、非常に大きなデモが起こって、そのマニラの、中心部にあるエドサ通りというところを100万人ぐらいの人々が埋め尽くしたというふうに言われています。まあ、実際100万人いたかどうかは分かりませんが、まあ政治を変えていくために人々が大きな声を上げていく、そういう力、民衆の力が非常に強い国だということは言えると思います。まあ、今日本でも、脱原発の動きで大きなデモがいくつか起こってますけれども、それとは比べ物にならないぐらい、人々の声は大きい、何とか変えようと思った時の人々の力はすごい、そういうところが、大きな魅力の国だと思います。それから女性の大統領がこれまでに2人いるというところも特徴かなと思います。秋野大統領とそれからアロヨ大統領も、2人とも辞めてしまいましたが、そういう意味では、女性の権利が結構女性の地位が結構高い。ただし貧しい人々になるとそれは話は全然別で、貧しくなればなるほど男性の方が、その力を持っている、男性の方が偉いというふうな、価値観がまだまだ消え去らないというそんな国です。で経済面をですね、数字で見てみますと、1人当たりの国民総所得、国民総所得を人口で割った1人当たり GNI ですね、これは数字で見ると日本の10分の1ぐらいになります。で他の東南アジアの国を見てみますと、まあ、ベトナムとかバングラデシュ行きますとか行きますとフィリピンよりも、少なかったりするんですが、まあ、それでもやっぱり、まだ貧しい方の国というふうに言えるかと思います。この数字だけ見ていると、そんなにまあまあマシなんじゃないというふうなイメージを持たれるかもしれませんが、ポイントはフィリピン国内に非常に大きな経済格差があるということなんですね。これは平均値ですので、非常に豊かな人たちが、ごくわずかいて、非常に多くの人たちが貧しい場合、平均値にしてしまうと結構いい数字になるということがありますので、この平均値だけで判断するのは非常に難しい。でその格差をこの写真で見ていただきたいんですが、これがマニラの首都の一番発展している地域の写真です。ただこの写真が10年前ぐらいのものですので、今現在はもっともっと発展しています。東京というほどまではいかないですが、京都の、ビル街、オフィス街はに近い感じじゃないかなと思います。でホテルのロビーなんか行きますとこんなに豪華です。私は非常に給料が少ないのでこんなに、いいホテルに泊まったことは一度もありませんが、こういう豪華なホテルを利用できる人たちがいる一方で、ここから10分ほど車で行ったところにはこういった川沿いのスラムがあります。マニラ首都圏内に200から300のスラムが現在あると言われています。これは一つ川沿いのスラムなんですが、それ以外にもゴミ捨て場の周りにも、スラムが作られています。フィリピンは、ゴミを焼却処理をしてはいけないという法律がありまして、不思議な法律に思いますが、大気汚染を防止するという名目でそういう法律が作られています。でゴミが、のずみ方式で処理されるんですね。昔の日本もそうだったというふうに聞いてますが、そうしてゴミをこういうふうにゴミを積んでいきますと、たくさんの貧しい人たち、仕事がない人たちが集まってきます。でゴミの中から、プラスチックや鉄、瓶で、あと銅線などの、換金できるものを拾い集めて、それを廃品回収業者に売って生計を立てるという人たちがどんどん集まってくるわけですね。でこの地域だけでも、ゴミ捨て場は現在フィリピンに800ぐらいあるそうなんですが、この一つのゴミ捨て場だけでも6000人ぐらいの人たちが、住み着いてここでゴミを拾って生活をしています。で私たちの団体はここでも、プロジェクトをやってます。そして農村の方行きますと、これが、まあ、本当に典型的な農村の風景なんですが、非常に緑が豊かで、美しい、時間がゆったり流れていく、 私たち日本人からすると非常に魅力的な場所です。ただここにも非常に大きな貧富の格差があります。これはフィリピンの農村の大地主のお家です。フィリピンにはまだ大土地所有制が残ってまして、一部の地主がたくさんの土地を所有して、土地を持たない農民たちはその土地を借りて小作人として農業をすると。なのでどれだけ働いても収穫の6割を地主に納めなければいけない、自分の手元に残るのは4割だけという形、その中で多くの人たちが、いわゆる搾取されているような状況が未だに続いています。で、そういう小作人の人たちはこういった自然のもので作られたお家に住んでるんですが、お家としては結構機能的です。すべて自然の材料で竹、そしてココナッツの、幹、それから、バナナの葉っぱなどを使って作られているので、お金はあんまりかかりません。それから風通しもいいです。非常に、過ごしやすい国、家ではありますが、台風なんかが起こるとこんな風に簡単に壊れてしまう、その意味では人間が安心して暮らせるような、家が確保できてない人たちが非常にたくさんいるというふうにも言えます。で、格差を数字で見ていきますと、フィリピンの人たち全員を豊かな順番に、並べて、上から一番上の1割の人たちが、36% の富を所有しているというデータが出ています。で、このグラフはですね、その一番上豊かな人から貧しい人までざーっと並べて、上から順番に1割ずつ、割っていったときに、その1割の人たちがどれぐらいの金額を稼いでいるのかということを図にしたものなんですが、上位、5割の人たち、赤からオレンジ、そして黄色にかけてまでが上位5割ですね。豊かな半分の人たちが、富の 45% 以上を所有しているという状況です。逆に言うと残りの半分の人たちは、フィリピン全体の富の 15% を分け合っている状態にあるということになります。これも非常に大きな格差を示しているデータだと思います。で、これ、非常に豊かな人たちが住んでいるお家について調べてみました。壁に囲まれた高級住宅地に多くの、豊かな人たちは大抵住んでいるんですが、その中の家の値段を調べたら、1億2000万円とか1億1000万とか、日本の豪邸とそんなに変わらないんじゃないかというようないいお値段でした。その反面でスラムが存在するという状況です。で、貧しい人たちの生活状況というのは、だいたい貧困問題を語るときによく日収1ドル以下とか日収2ドル以下という数字を使いますが、この数字で見たときにフィリピンでは2ドル以下の人たちが人口の半数を占めるというふうに言われています。で、ただ2ドルといったときに日本円にしてみれば、パン1個と牛乳1本買えるか買えないかぐらいの値段で、ただ実際にはフィリピンの物価は全然違いますから、これだけで測ることはできません。じゃあフィリピンの物価で何が買えるかということなんですが、だいたいですね、1日3食お米とおかず1品の食事をとって、でお水代そして電気代を払って、子どもたちを小学校に行かせたら1日2ドルはあっという間になくなります。ですから子どもを高校とか大学に進学させる、それから病気になった時に病院に行って治療をする、そういったことが1日2ドルでは基本的にはできない、非常に難しいという数字なんですね。でそういう人たちがフィリピンの2人に1人、そういう状況に置かれているということになります。で私はそういったその1日2ドル以下、もしくは1日1ドル以下ぐらいの人たちと、2年間一緒に過ごして、活動をしてきました。フィリピンの概要を理解していただく上で産業についてもちょっと簡単に触れておきますと、農林漁業、左のグラフはですね、GDP 産業別割合です。ですから儲け、都民ですね、都民の分配なんですが、サービス業が圧倒的に多いです。それ次に金額的に言うと、製造業が多い。ただし、右側に書いてあるのは就業人口別ですね。第一次産業、農林水産業についている人たちが、36% ですので、多くの人が農業、林業、漁業についているにもかかわらず、そこで生み出されているというのは、18% 程度であると。だから、第一次産業の人たちはあまり、豊かではないという状況です。製造業に関しては、 就業別人口でいくと 14.7% ですから、仕事に就いている人の数に対して、その富の方は結構多く生み出しているということになります。大体こんな感じの国ですね。で、今日はですね、スモーキーマウンテンに少し焦点を当てて、このゴミ捨て場に焦点を当ててお話をしたいと思います。で、先ほども申しましたように、ここの地域には大体6000人ぐらいの人たちが暮らしてます。見てもらうと分かりますように、本当にゴミが一面広がっていて、その上にゴミの中から拾ってきた材料で作られた家がたくさん建ってます。で、これが手作りの家ですね。で、そこでゴミ拾いをして働いている人たちのことをスカベンジャーというふうに呼びます。で、鉄や銅、プラスチック、瓶などを換金して、暮らしているんですが、これぐらいの小さな子どもたち、若い子で5歳ぐらいになるとゴミ拾いを始めるというふうに言われています。で、学校に通っている子どもたちの数はまだ正確に把握できてないんですが、半数以上の子どもたちが学歴になっても学校に行かずに、こちらで稼いでた方が生活が楽になって、いいというふうに判断してゴミ拾いの仕事に就いてしまいます。ただ一度この地域に暮らし始めると、なかなかその他に出ていけない、ここから抜け出せない。で、教育をなかなか受けられないし、この地域に住んでいるというだけで差別を受けるところがあるので、他の仕事について、この地域から抜け出す、生活を良くしていくということは非常に難しい地域です。で、それからですね、これからちょっと簡単な映像を見てもらおうと思ってるんですが、非常にゴミ拾いという仕事は危険ですね。それから衛生状態も当然悪い。そんな中で病気や怪我に苦しんでいる人たちでも非常にたくさんいます。で、ちょっと映像の方に行きたいと思いますが、この映像は私どもの団体のボランティアスタッフが、撮った、画像です。こんなふうに一面ゴミ捨て場が広がってまして、そこで、とにかく一心不乱にゴミを拾っている人たちがたくさんいます。こういうふうに家も立ち並んでるんですが、これはですね、そのマニラ首都圏内をゴミを集めているゴミ収集車がゴミ捨て場に入ってきて、新しいゴミをこのゴミ捨て場に、下ろそうとしている様子です。で、たくさんの人が群がっている。これはなぜかというと、新しくやってきたゴミの方がリサイクルできるゴミがたくさん入ってるからなんですね。で、トラックの上に乗っている人たちというのは、ドライバーにちょっとチップを渡して先にゴミを拾わせてもらってます。つまり、ここの場で、競争が起こっているわけです。たくさん拾えばたくさん収入になる、逆に人口が増えれば増えるほど自分の分け前が減っていく、そういう、競争社会がこの中でも起こってます。で、今こうザーッとゴミが落ちてきたと思うんですが、この中でゴミに埋もれてしまって怪我をする人っていうのも結構たくさんいます。それからゴミの中には医療廃棄物なども含まれていて、注射針が刺さってしまって怪我をするとか、という人も、時々見られます。で、怪我をした時にきちんと手当てをできないので、破傷風になってしまって、ちょっとかなり大変な状況になってしまうというようなケースも、時々あります。で、そんな中でですね、もちろん誰もこんな仕事したいとは思ってないわけです。他に仕事があれば、断然別の仕事がしたい。でも、フィリピン国内全体を見てみたときに、働きたい人の人口に対して、提供される仕事の数が全然足りてない。で、とにかく生き延びるために、このゴミ拾いの仕事をする。で、この地域でゴミ拾いしている人たちっていうのは、多くの人たちが犯罪に手を出すぐらいならゴミを拾った方がいいからというふうにおっしゃいます。その辺がやっぱり誇りを持ってやっている人たちが結構いるわけですね。その自分は絶対に犯罪には手を出さないと。そんな中で一生懸命働いてるんですが、フィリピン国内の豊かな人たち、もしくは中流の人たちからは、蔑みの目で見られているというのも事実です。私たちが日本でホームレスの人たちを見たときに、その人たちが本当に一生懸命仕事を探した結果、どうしてもどうにもならなくてホームレスになっているという現状が実際は大半だと思いますが、たまに、いや、そうじゃなくて、あの人たちは怠けてるから、努力が足りないからホームレスになってるんだというふうに考える人もいます。それと同じような感じで、同じフィリピン人であっても、こういったゴミ捨て場で暮らし、ゴミを拾って漁って生きている人たちのことをバカにして、努力してない、怠けてるんだ、 というふうに言う人たちもやっぱり一定数いるわけですね。でそんな中で、誇りを持たないとゴミ拾いという仕事を続けられない、最初はやっぱりすごく辛いらしいです。こんな仕事を自分はしなきゃいけないのかということで、すごく、苦しんで絶望をしながら、この仕事に少しずつ慣れていく。で、とにかくこうやって生きていくっていうことに一生懸命になっていく。それが、ゴミ捨て場で働くということみたいです。で、私自身は、この地域に暮らしたことはないので、それほど深く彼らのことを、人々のことを知っているわけではないですが、そういったことを、生活していく中で少し時々お話を聞かせてもらいました。で、そうするとですね、こういう人たちがなぜ、わざわざゴミ拾いをするほどに、仕事がないにもかかわらずなぜ、ここに都会に暮らすのかということがあると思うんですね。大体この地域に暮らしている人たちのほとんどは農村から仕事を求めてやってきてるんです。でもマニラには十分な仕事がないので、結局ゴミ捨て場で働かなければいけないということになる。なんでそこまでして都会に出てくる必要があるのか。結局のところ農村では、農村の生活がうまくいかないから、都会に出てくるわけですね。じゃあその農村はどういう状況になっているのかということをここから掘り下げていきたいと思います。まず1点目、農業における問題点ですが、先ほども少しお話ししましたが、大土地所有制が、まだ残ってます。で土地を持たない農民が大多数で、地主、小作人、地主と小作人の、利益分配は6対4という状況で、多くの小作人が、その自分一生懸命働いても自分の取り分が少なくてなかなか生活を改善できないという状況にあります。それからここ数十年で進んでいるのがプランテーション中心の農業が広がっているということですね。で、もともとは、村があった地域に、多国籍企業の商社等がやってきたり、もしくは、大きな地主が、その海外企業と、連携して、プランテーションを展開していきます。でバナナとかココナッツとかパイナップルなんかを、非常に広大な農地を使って、単一の作物を海外輸出用で作るということなんですが、その際に村に住んでる人たちに一人ずつ交渉していくんですね。で人々は1ヘクタールとか2ヘクタールとか比較的少ない土地を持ってらっしゃるんですけれども、その人たちに対して、土地をこれから20年間貸してくれれば、その20年分の土地代を現金でキャッシュで払いますと、いうふうに言ってくるんです。でそうすると、数万ペソ、5万ペソとか10万ペソとか大体、そうですね、10万円から20万円ぐらいの金額になるんですが、その金額っていうのは、農村で暮らしている、小さな土地持ち農民にとっては非常に大きな現金で、魅力的なんです。なので、今この土地で自分が農業をするのと、その現金を今すぐ手に入れて小さなビジネスでも始めるのとどっちがいいだろうというふうに考えた時に、現金を取る方が多いんですね。でそうすると土地を失うんですが、同時に企業の方はプランテーションができたらあなたの家の方一人をプランテーションで雇ってあげますという話も持ってきてくれるんです。そうすると比較的安定した収入がプランテーションので働くことによって入るだろう、それから土地を貸すことによってまとまった現金が入る、きっと生活は今より良くなるはずだということで多くの方が土地を手放します。そうするとその村ごと一気になくなってしまってプランテーションに変わるわけですね。全部更地になって、バナナ畑一色になるとか、パイナップル畑が一面広がるとかということになります。で、生活はそれで少し良くなったかと思われるんですが、実はそのプランテーションで働くっていうのは、期間契約なんです。2年とか3年とか経つとその契約が切れてしまうのでプランテーションで働けなくなる。で自分の土地を失ったので、それまではどんだけ貧しくても自分が食べるお米だけとか野菜だけは自分で作る土地があったのに、それもプランテーションになってしまって使えない。で、家もその村の中にあったので、村がなくなったと同時に家がなくなって家を借りなきゃいけない。毎月家賃を払わなければいけないけれども、プランテーションでの仕事はもうなくなってしまったというふうな形で、年が経つにつれだんだん問題が拡大していくんです。でかつては村の中で、助け合いがあって 食べ物がなければ隣の人からお米を借りるとか、そういうことができたけれども、プランテーションを作るというのは村一つ壊してしまうということですから、そんな中で助け合い、共同体というものが崩壊していって、農村が崩壊していくということが、プランテーション拡大によって生み出されている、弊害なわけですね。で、私たちはフィリピンのバナナを非常に安く食べれるようになりました。何十年も前は非常に高級だった食べ物ですが、今ではもう本当に一番安いんじゃないかと思うぐらいの果物ですね。で、そういう果物をできるだけ安く手に入れようと私たちがしている裏側で、そのプランテーションで働いている人たちの生活、村が壊されたりとか、その人たちの賃金が、抑えられている、賃金カット、経費削減のためにそういう人たちの賃金が抑えられているという現状がある。その意味で、私たちはフィリピンの貧困と全く無関係ではないというふうに思います。それから農村の貧困を生み出している、要因のもう一つが漁業の問題です。これも私たちの生活と結構密接につながってるんですが、実は数十年、20年ほど前からですかね、日本、韓国、台湾、そして中国の大型漁船がフィリピン近海にやってきて大量に魚を取っていくということが始まりました。で、それらの国の船というのは非常に大型で、性能の高いセンサーがついていて、どのあたりにたくさんの魚がいるかというのをちゃんと感知して、で、小さな目の網でザーッと魚をすくい取っていくわけですね。そうすると稚魚も全部取られてしまうので、その地元の漁師さんたちが取れる魚がぐっと減ってしまいました。で、魚が減ってしまったので何とかしなければということで、地元の人たちの多くがダイナマイトを使った漁を始めるようになりました。で、その結果、サンゴが破壊されたり海が汚染されたりということで、魚の育つ、稚魚の、住処になっていたサンゴ自体がなくなっていって、ますます魚が減ってしまうという悪循環が起こって、でどんどん漁師さんの生活が苦しくなってきています。でここ15年ぐらいですかね、10年から5年ぐらいにかけて政府はダイナマイト漁を禁止にして、サンゴを守るという政策を取ってきましたので、少しずつ魚は増えてきているそうなんですが、やっぱり20年前に比べると魚の量は全然少ないというふうに古くからの漁師さんはおっしゃっています。で、それからもう一つ、森林伐採の影響というのもあります。これはかなり日本と密接に関わってますが、戦後日本はどんどん豊かになっていく過程で、できるだけ安い木材を手に入れて家や家具を安く作る、安く手に入れるということを私たち日本人は求めてきました。で、その過程の中で東南アジアからたくさんの木材を輸入してきました。で、その一つがフィリピンだったわけですね。で、60年代から80年代にかけてだったと思いますが、たくさんの木材がフィリピンで伐採されて日本に輸入されてきました。で、その時に植林も全然フィリピンの方はしなかったんですね。で、そのフィリピンの、木材伐採企業の責任でもありますが、そこに日本も進出してましたので、日本の企業の責任も一部あったのではないかというふうに思います。で、結局、たくさんのハゲ山ができて、たくさんの土砂崩れが起こるようになったことがきっかけで、フィリピン政府はある程度その伐採に制限をかけるようになりました。で、現在はほとんどそのある特定の決められた場所でしか伐採はできないということになっています。ただ、植林はその後結局ほとんどのケースで行われていないので、多くの地域で今でも、大規模な土砂崩れが発生しています。で、2004年だったと思いますが、レイテ島というところで非常に大きな土砂崩れが発生しました。で、レイテ島のギンサオゴン村というところで私も行ったんですが、山のすぐ、麓にある村で、そこの山の斜面一面がザーッとその土砂崩れで流れてきてしまって、村にあった小学校にその時に300人の子どもたちがいたんですが、その子どもたち全員が生き埋めになった、そういう土砂崩れも発生してます。これがその地域だけの話じゃないんですね。フィリピンのいろんなところでそういうことが起こってる。で、それは人の命を奪っていくというだけではなくて、農地を奪い村を潰し、で、そこで崩れてきた土砂が海にも流れ込んで漁場も破壊していく、そういう意味で人々の生活、生計手段というものをどんどん壊していくというような結果をもたらしています。こういったことによって、 まあ、先ほど言ったその元々ある大都中性という問題、それから新しく入ってきたプランテーション、それから漁業の問題で森林伐採の影響、これら全部が絡み合ってフィリピンの農村地区の貧困というのが生み出されている。でそこに私たち日本人の便利である程度豊かな、いろんなものが安く手に入る、そういう生活は、全然こう無関係ではない、いろんな面でつながっている。そういう意味で私たちはこの貧困問題を考えるときに、私たちはどういうライフスタイルをすれば他の人たち、他国の人たちの生活に影響を与えずに済むのかということを考えていく必要があるんじゃないかと思ってます。で、まあ、そういうことでですね、農村の貧困がそういうふうに生まれてくるので、結局人々は仕事を求めてたくさん都市に出てきます。でただし、工場で働こうと思っても高卒以上の学歴がないとなかなか雇ってもらえません。で、まあ、日本の企業は結構フィリピンに進出して、車の生産工場であったり電気製品であったりたくさん工場があるので、雇用を増やすという意味である一定の効果をもたらしていると思いますが、まあ、それでもやっぱりまだまだ数は少ない。で日本の場合、例えば車1台作るにしてもタイヤの会社があり窓ガラスの会社があり、鉄の会社があり、いろんな会社があって、でそこでたくさんの雇用が生まれているわけですが、フィリピンの場合は何か製品を作る時の組み立て部分だけフィリピンとか、一つの部品だけフィリピンというような形で、雇用が生まれているので、その体系的に大きな規模で雇用を生み出すということがなかなかフィリピンではまだ実現されてない。で、まあ、そんな中で、非常に限られた数の人しか工場で働けない。それからサービス業に就こうと思ってもこれも原則高卒以上で、英語が喋れないとなかなか採用されない。当然事務職であれば、学歴、大卒以上の学歴と英語力、それからコネがあるかどうかというのも結構重要なポイントで、仕事の数そのものが、まあ、足りてないので、コネがある人が優先して雇用されていくということになっています。で、まあ、それらにつけない人たちというのは、こういうミニバスの運転手をしたりとか、路上で食べ物を売ったり新聞を売ったりタバコを売ったり、それから小さな雑貨店を経営したり、こういった、自転車タクシーのような乗り物を運転したりで、まあ、こういった仕事にもどうしてもつけなかった場合に結局ゴミ捨て場に行ってゴミ拾いをするということになるわけです。で、まあこういう状況の中で、フィリピンで特徴的なのはですね、海外に、出ていく海外出稼ぎの人が非常に多いということなんですね。で実はフィリピン政府も結構海外への出稼ぎを奨励してます。で2009年度1年だけで142万人が海外に出稼ぎに行きました。で、まあ、累計すると大体800万人ぐらいの人たちが現在海外フィリピンから外に出て働いて送金をしている、まあ、母国の家族に送金をしているそうです。でメイドとか、まあ、建設労働、看護師、そしてエンターテイナー、これはいわゆる、まあ、日本で言ったらフィリピンパブと言われるようなお店で働いている女性たちですね、まあ、そういった形でいろんな国に行ってます。ただ、まあ、非常に大きな弊害がありまして、その出稼ぎ先でメイドとして働いてたんだけれども雇い主にセクハラを受けたりとか暴力を受けるというようなケースはもう本当に後を絶たないですし、エンターテイナーとして行ったはいいものの、パブで売春を強要されるとか、それから、仕事自体は問題なくても長期間海外で働いてきたことによって家族と離れますので、母国に残してきた家族が、まあ、子供が非行に走ったり、置いて残してきた夫なり妻なりが不倫していたりということで家族が崩壊していくというようなケースもかなり見られます。そんなフィリピンの現状に対して、まあ、フィリピン政府はどういうことをしているのか、で私はこの辺あまり専門ではないので詳しくはないんですけれども、ざっと、私が把握している限りではですね、一応、最近ここ5年で1000万人の雇用創出を目指すんだというふうに政府は打ち出してましたが、これはちょっと到達できなかったみたいです。で、まあ、なんとかそれを実践するために海外企業をどんどん誘致して経済特区を作って税金を下げてというようなことを努力してはいるみたいですが、なかなかそれが思ったように進まない。それから農地改革を進めるために、プログラム、まあ、その政策を作ってやってはいるんですけれども、この農地開放の政策の対象になっている土地が限定されている、そもそも限定されている。非常に多くの政治家が そもそも地主の家庭の出身なので自分の、既得権益を守ろうというところが働いてしまう。でなかなかその農地改革自体が進まない。それから、海外出稼ぎの話は先ほどお話しした通りで、それからマイクロファイナンスをもっと進めて、お金をどんどん政府が貸し出すことによって、小さなビジネスを始めて自らこう生計を、立てていこうという人を増やそうという取り組みをやってるみたいですが、これもまだまだ規模は小さいようです。その他に、保健医療に関しては公立病院では診察は無料ということになってるんですが、結局診察を受けても、処方箋をもらってその薬が買えなければ意味がないですし、治療しようと思った時にガーゼとか、そのテープとか、注射針だったりとかその辺の実費はかかるわけですね。だから結局診察代がただでも、病院ではなかなか見てもらえないというのが貧困層の現状です。教育に関しては小学校は無償ということになってるんですが、教育省から降りてくる予算が非常に少ないので、その先生の給料が賄えないような時には学級費のような形で親から徴収しているというのが現状です。なので、一応無償ということになっているけれども実質的には親の負担は結構大きい。なので、識字率自体は 93% ぐらいと結構高いんですが、小学校入学したものの2年生3年生ぐらいでドロップアウトしていくというケースが非常に多く見られます。であと消費税が結構高くてですね 12% です。で基本的な食料品には非課税というふうに、されてるんですけれども、近年の、食料価格の高騰というのがフィリピンではでも、起こってまして、貧しい人たちの生活は収入はなかなか増えないけれども物価は上がっていくという中で、全然その良くなってない。中流層の数は徐々に増えてるけれども貧困層の生活は変わらない。人口自体は増えているので貧困層の実数はあまり変わらないというような状況が続いています。でその中でつい、数ヶ月前にですねフィリピン政府は4ピースという4ピースと書いて4ピースというプログラムを始めました。これは貧困世帯に対して毎月、1000円ずつぐらい、現金支給するというものなんですね。でこのお金を使って子どもたちに栄養ある食事を取らせて子どもたちを学校に通わせてくださいという名目で出されています。日本の子ども手当に少し通じるものがあるかもしれません。でただこれがですね、その雇用を生み出すわけではないですので貧困の解決に本当にこれが役立つのか、で結局どれぐらい続けるのか、そういった見通しがなかなか立たないまま始まってしまったプログラムだなというふうに私は思っています。こういうですねフィリピン政府の政策ですとか現状については、貧困プロファイルフィリピンというのが、国際協力銀行から発行されてまして、インターネットの方で検索していただけるので、詳細が気になる方はぜひ、チェックしていただければと思います。さて、こういった現状のフィリピンなんですが、このフィリピンの現状といいますか貧困、果たしてなくせるのかというのが、今日の私の話のテーマになっていたかと思います。で、私が思っているのはなくせるかなくせないかという問題よりも、とにかくなくす方向で少しでもそれを緩和していく方向で何をすべきかということを考える必要があるということだと思っています。で、いろんな人たちがいろんな取り組みをすることで減らしていけると思うんですが、私がなりに、NGO のスタッフとして何を考えているかと言いますと、その貧困、そうですね、その辺はちょっと最後の方にポイントを持っていくとして、そもそも貧困をなくすために、何をすればいいのかを考えるときに、じゃあどういうことをすればいいのか、もちろんやっぱり一番最初はニーズを知ることが必要ですよね。で、ニーズを知るために私たちの団体は、住民の生活を体験したり、生活の様子を見せてもらうということを積極的にやってます。で、一番気軽に参加していただけるのがスタディーツアーという形なんですが、今皆様のお手元に、薄紫色のチラシがあるかと思います。それが私どもがやっているスタディーツアーの案内になってますので、また、お時間のあるときにご覧いただきたいんですが、5日間というプログラムと12日間というプログラム2つを作ってまして、本当に短い期間であってもとにかく、話を聞くだけではわからないもの、百聞は一見にしかずと言いますが、現場に行って初めてわかるものというのは非常に多くありますので、できるだけ多くの方に現場に行っていただけるようにいろいろな工夫をしています。で、そこで多くを見てもらう、そして、そこで見聞きしたことだけではやっぱり理解は浅い というふうに感じられる方が多いので、もっと知っていただくために、現地調査、現地交流活動というのも、組織しています。でその中でですね、この写真はスタディーツアー中に現地スタッフが、日本の参加者の方々に、状況を説明している様子なんですが、それ以外に、現地調査活動の中で実際にゴミ拾いを体験するというような活動も、やってもらってます。それからですね、それでもやっぱりもっともっと知りたいという人については、私もそうだったんですが、長期で現地でボランティアをするということも、受け入れてます。で、私は2年間向こうに住んでたんですが、半年以上、現地に滞在したいという方は、インターンとして受け入れるという、体制を取ってます。で、そんな中でですね、やっぱりその調査という形で、アンケートを取るなり、いろんな情報を聞き出すということももちろんするんですが、そういった調査的なやり方だけではなくて、住民の生活の中に入らせてもらって、生活を共にさせてもらうということも非常に重視してます。で、というのもですね、住民の価値観っていうものを知らずに支援をするというのは非常に怖いことだと思うんですね。で、一つ具体的な例を出しますと、例えばクリスマス、フィリピン人は、多くがキリスト教徒ですので、フィリピン人にとってクリスマスっていうのはもう年に1回最大の、イベントです。もう12月を楽しみにしてこの人たちは生きてるんだろうなと思うぐらいクリスマスが大好きで、9月からクリスマスの準備を始めます。で、そういう人たちを見てると、私たちからすればクリスマスであってもそれって平日なんだから仕事してよっていう話、風に思ったりするんですが、彼女らにとってはもう1年間でもう一番楽しみにしてきた日々ですから、その日を仕事に費やすなんてなんてバカバカしいのというふうに思ってるわけですね。で、そういった人たちの価値観、つまり何を幸せと思ってるのか、何を大切にしようと思ってて、何に悲しんでいるのかということを無視して、私たち外部の人間の価値観で良し悪しを決めて、何かを支援をする、もしくはこっちの方がいいからこうしなさいよというふうに言う、これは支援ではなくて押し付けになりうる、そういうことを考えてですね、やっぱり住民の人々生活、お祭りとかイベント、年間行事にどんどん入っていって、人々が何に喜び何に悲しんでいるのかということを生活の中で聞く、言葉だけではなく表情から、理解する、そういったことがすごく重要なんじゃないかというふうに思っています。で、私は実際この2年間を続いて、やっぱり暮らしてみないとわからなかったんだなということが非常にたくさんありました。で、それからもう一つ、その活動をする上で非常に重要だなと思っているのは、同じ人間として関係を築く、ということです。そんな当たり前やんかと思われるかもしれないんですが、フィリピンの特に貧しい人たちというのは、特にゴミ拾いをしている方なんですけれども、自分はゴミ拾いという非常にその何ですかね、汚い仕事をしてるっていう意識、劣等感を持ってらっしゃる方が結構多いんですね。で、全然それは悪いとかいいとかの問題じゃないんですけれども、本人自身が、自分たちは劣った人間だからゴミ拾いしかできないんだというふうに思ってるケースがある。それから、そのスラムに住んでいるっていうだけで差別を受けるというようなケースもあります。私の友人で、都市スラムに住んでいる人なんかは、その中流家庭の人の、お付き合いを始めたんですけれども、その中流家庭出身の彼女の親から、あんたの彼氏はスラム出身なんでしょ、そんな人と付き合っちゃダメっていうことで、別れるように言われたっていうようなケースもありました。まあ、それが結構日常的に起こってるわけですね。で、まあ、そういう状況の中で、私がそのスラム地域に入っていって活動しようとした時に、ある40代の女性が私に対してマムって呼びかけてきたんです。奥様という意味ですね。男性の場合だとさ、旦那様、そういう呼びかけをしてくるわけです。で、その時私まだ25歳で、若いわけですね。で、全然経験もないなのに、40歳のおばさんというか、まあ、あの お母さんから、マムと呼ばれてしまう。それはなぜかというと、私は、いわゆるイメージで言えばお金持ちの国である日本から来た色白の、大卒の英語がしゃべれる、 で、まあ、あの人たちからすればいわゆるインテリなわけですね。で、NGO の人間なので支援をする側の人間というふうに彼らには移ったわけです。だから、その貧困地区の中で、NGO 等から支援を受けて生きている人たち、支援される側の人間からすれば、海外からやってきた支援する側の人間に対して反論や意見をすれば支援が止まるかもしれないという、気持ちを抱いている場合もやっぱりあるわけです。そういうところに入っていって、どんな支援が必要ですかというふうに聞いたところで、ストレートに、率直に、こんな支援が必要なんです、あなたたちの考えていることは間違ってます、もっとこういうことしてほしいんですということを言ってくれる方は結構少ないんです。その前にまずは支援する側される側という関係を乗り越えて、同じ人間なんだ、私は一人の人間であり、あなたも一人の人間であり、まあ、言ってしまえば私はまだ20代で経験も全然ない、逆に言うとあなたはもう40年間生きてきていろんな苦労を乗り越えてきた、この地域については全然私なんかよりもよっぽど詳しく知ってるエキスパートなんだから、あなたから教えてもらう必要があるんだ、で、あなたが知っている現状と私が持っている何らかのスキルを組み合わせてこの地域を良くしていきましょうよということを繰り返し繰り返し語るだけじゃなくて態度でも示して、同じ人間なんだということを伝えていかないと支援する側される側という関係はなかなか壊れていかないということを現地で活動してきて非常に強く感じました。で、これはNGO でなくても、政府として支援をする場合でも、NGO であっても企業として現地に入っていってフィリピンの人たちと働く上でも同じことが言えるんじゃないかというふうに思います。私たちは無意識に入っていけば向こうの人たちはそういうふうに受け取ってしまうということがある、可能性がある、そのことを自覚してフィリピンなり途上国の人たちと付き合っていく必要があるんじゃないかと思っています。まあ、そんなことをですね、考えながら私はいろんな支援活動をしてきたわけなんですが、今日はごめんなさいね、今日は、それを踏まえて、そのワークショップを簡単にやってみたいというふうに思っています。どんなことワークショップかと言いますと、お手元の資料にですね A4 の白い、紙が配られているかと思います。フィリピンなり、貧困地区の、ごめんなさい、今から配ってもらうんですね、すいません、私ゆっくりしました。今から資料を配りします、ワークショップ用の資料を配ります、すいません。貧困はなくせるかといったときに、やっぱりなくす方向でとにかく何かをすべきだろうというふうに考えている、これが私の意見です。で、いろんな方法があると思います。企業としてもっと雇用を増やすべきだという考え方もあります。それから NGO としてもっと支援すべきだ、国連がもっと頑張るべきだとか、いろんな考え方があると思いますが、ひとまず私は NGO 畑の人間なので、ちょっと皆さんにも NGO であるという体験を、まあ、疑似的にしてもらいたいと思うんです。で、皆さんお一人お一人が、NGO を作ったというふうに考えてみてください。そしてですね、そちらに書いてある通りなんですが、NGO を立ち上げました。そしてフィリピンのスモーキーマウンテンで住民とともに現状改善のためのプロジェクトを行うことになりました。で、当然現状ニーズを把握しておくことが必要なわけですけれども、今すぐにフィリピンの現状を見てきてくださいというわけにはいかないので、とりあえず現地に1ヶ月滞在してみたと仮定します。そして何を、重視して支援を行うべきか、住民と一緒に議論をして考えたところ、以下の9つが候補に上がりました。しかし、あなたの NGO が持っている資金や使える時間は限られており、すべてを同時に行うことはできません。ではそんな中で、皆さんであれば、どんな活動に重点を置いて活動されますかというのが、この問いかけです。で、これには、全く答えというものはありません。それぞれの考え方、たくさんの考え方があるというふうに、思っていただければと思います。で、ルールなんですが、どの事業に力を入れるべきかを考えて決めてください。で、よりここでポイントなのは、より力を入れて取り組むものを上位に、で、あまり重視しないものを下位に持ってきてくださいということです。で、必ずしも緊急性が高いものを上位に持ってこなければいけないというわけではありません。緊急性が仮に高かったとしても、 でも他の NGO がやってくれるかもしれないこともあるわけですね。私はこのことにもっと力を入れるべきだと思うというふうな観点から考えてください。でその理由を、理由も合わせて考えてください。で今から5分ほど時間を取ってですね、個人作業で考えていただいた後で、同じ机に座ってらっしゃる方で、意見、自分もこういうふうに考えましたという意見交換をしていただきたいと思います。そういうことを通じていろんな考え方があるということを実感してもらえたらと思ってますので、では今7時50分ですので、だいたい55分ぐらいまで個人で作業していただいて、ちょっとなかなか時間が足りないなということであれば、途中少し伸ばしたいと思います。ではちょっと考えてみてください。よろしくお願いします。